楠木カンタ理屈コネット。はい、というわけで始まりました、アートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいります、楠木カンタ理屈コネットでございますけれどもですね、東京がまずですね、5月にもかかわらず28度とか27度とかをもう平気で、記録してくる今日この頃ですよ。5月末ともなると暑いですよ。地球温暖化とかね言われてますけど、なんかもうそういうあれじゃない気がしますね。なんか、ヒートアイランド的なサムシングだと思うんですけど。で、ニュースとか見てると、大阪の週間予報とか見ると、この、放送収録をやっている、5月の最終週ですか、今週末は、もうあれらしいですよ。30度を記録するらしいですよ。関西の方とかだと。とんでもない話じゃないですか。どんどん暑くなってる。どんどんもう汗ばんでくるっていう、この昨今にですよ。このスタジオのですね、収録してるブースのエアコンがまさかの故障しているという、事態が発生しておりますね。はい。前の枠がですね、このブース使ってらっしゃったのが、千葉シューセッツさんで、毎回ゲストさんとか呼ばれて、大体、成人男性が4人で、激論を交わしてるわけですよ。この熱気はね、なかなかでございますよ。はい。まあ別にね、だからどうっていうことはないんですけども、精一杯皆さんで、換気をしてくださいましてですね、比較的快適な環境で僕もおしゃべりができているわけでございますけども、全然、あれじゃないです。クレームとかじゃないです。少しでも面白くなればと思ってのやつです。ここで担保をかけるならそんな話をするなということであるんですけどね。僕はですね、今日午前中はゴルフに行っておりました。そちらも文句つけたいぐらい暑かったですけどね。午前中ゴルフに行って、午後ぐらいに帰ってきてですね、家に帰って、家のシャワーを浴びて、1時間ぐらいちょっと寝不足だったんで仮眠を取って、出てきて、で夕方からこうラジオの収録に向かうというですね、お前は大物芸能人かみたいな生活を送っておりますよ。だからあとはもうこうあれなんですよ、生活のリズム自体は完璧にもうタレント化してきてるんで、あとはもう売れるだけだと、もうバイトしないでも食えるようになるだけだと、そういう風に確信しております。今日この頃でございます。というわけでこの後も、ゆっくりお話をお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
特定の人物のことを悪く言ったりはしないですよ。あくまですごい客観的なお話として、今週、もう、引くぐらい報道されてんのが、元カトゥーンの田口さんの、あと、同棲してらっしゃった元女優の女性の方、が、大麻を所持してたっていうニュースがすごい取り沙汰されてるわけですよ。で、大麻どうなのっていう話あるじゃないですか。だって酒とかタバコの方が依存性高いし、みたいなの話とかあるじゃないですか。海外では医療用とか、医療用じゃないやつとかでも全然、もう、国家として認定されてるし、みたいなところもあるじゃないですか。まあそこデリケートな話題なんであんま踏み込まないようにしたいんですけど、個人的には、これもね、否定も肯定もしないですけど、なんか、世間一般に認識されてるよりは、僕は黒じゃないような感じがしてる。今日この頃ですけど。まあ、そんなことはどうでもよくてですね。なんか、この、これね、言い方難しいな。 33歳っていう年齢がちょっとアウトな感じはするんですけど、なんていうんですか、内縁の女性と同棲してる、しかも、結構綺麗な方。で、元ジャニーズのカップルですよ。美男美女のカップルが、世田谷区で、ちょっと、共依存状態で、こう、薬物に手出してる感じは、なんか、邦画っぽくてかっこいい。これすげえ誤解あると思うし、僕が犯罪者予備軍とかじゃないですけど、邦画ないし、すげえ、邦画の原作になってる小説っぽい雰囲気がすごい。なんか、それをすごい感じて。で、あとね、もう一個思ったのが、陰キャ、陽キャっていう、カテゴライズあるじゃないですか。人間に対して、主に、高校、中高生、中高、大学生が使うワードですよ。で、まあ、例えば、ジャニーズの人っていうの、ジャニーズっていう、一つとっても、イケメンっていう一つとっても、大麻に手出す人っていう、どれとっても、割と陽キャの分類だと思うんですよ。で、僕のイメージですよ。これ、この間ツイッターとかにも書いたやつすごい納得したんですけど、小学校の時に、僕、くすのきかんただったら、上、かんたきんとか、なんか、その、ばいきん的なことをやられたりとか、みんながバリアーとかやってる時に、俺だけバリアーが適用されなかったりとか、する経験をしてきてない人たちが陽キャになるじゃないですか。ね？このツイッターに書いてあったことを真に受けてラジオで話すっていうのは、ある意味ラジオパーソナリティとしての、なんかプライドとか責務を放り投げる行為ではありますけど、まあそれすごい納得したんで、その、陽キャっていう、なんかいろんなことが許されるパスポートみたいのの限界みたいのがこう見える感じ。なんか、ね、来るものがあって。これは、なんか、陽キャっていう絶対権力が僕の中にあるわけですよ。僕は陰キャなんで。で、陽キャっていう絶対権力が行使されなくなる現場を、通用しなくなるっていう状況を、ざまあみろっていう視点で見たい反面、俺のことをないがしろにしてきたんだから、そんなことで、へこたれちゃうのは見てて悔しいみたいな。なんかいろんな複雑な心境が混じり合うんですよね。はい。まあなんかそんな感じで、この一連のニュースを僕は見てましたね。なんか、なんていうんですかね。僕にとって、そのさっき言った、世田谷で内縁の女性と同棲しながら薬物に手を出してる美男美女のカップルは、ちょっと犯罪者だけど輝いてるんですよ。なんていうんですかね。何っぽい、まあだから邦画っぽいってさっき言ったんですけど、いい感じの、その、どうしようもなくなっちゃってる生活じゃないですか。例えば、ジャニーズの時に感じてた高揚感とか、そのすごい広いライブ会場とかで、わかんないですよ。あくまで憶測の域を出ないけど、すごい歓声浴びたりとか、ワーキャーですごい数の人に、ね、歓声浴びたりとかしてた、あの高揚感とかを、もう再現できなくなって、その高揚感を得るために薬物に手を出したりするイメージなんですよ。元スターが、そういうものに手を出しちゃう時って、僕の中でね。で、なんか、で、大体逮捕された人とかも、なんで手出したんですかって言われたら、そういう風に答えるじゃないですか。ね。で、そのどうしようもなくなっちゃってる生活の非現実感とか、あと、そういう状況にありながら、吸って、一服して、肺になってる時の背徳感とか、あと、それが、効果が切れてきた時の、賢者タイムじゃないですけど、ああ、この生活いつまで続くんだろう、どうなるんだろう、みたいな、ちょっと自分に酔える感じの終末感とかが、ちょっとキラキラしてるんですよね。これ、問題発言かもしれないですけど、なんか特に本当に大学生ぐらいの時まで、僕大学生の時、湘南の方ですよ。湘南って言っても海とかがある、すげえわちゃわちゃした方じゃなくて、一応湘南とね、平塚の狭間ぐらいの、山奥のところに、大学時代下宿してたんですけど、そこで、なんていうんですか、こう、しこたまお酒飲んで大学サボったりとかして、ちょっとした、こう、自分が、現実世界と、 自分の部屋っていう隔離された空間の間でトリップする感じとかをすごい楽しんでたんですよ。これ誰にも推奨してないですよ。僕が勝手にやってたことなんで。なんか、それにプラスアルファでその陽キャ的要素が乗っかることで、すごいなんかグローリーな感じに僕は聞こえたんですよね。まあ逮捕されちゃったんでもう元も子もないんですけど、もう美しい話にはならないんですけど。で、まあ、まあ背徳感をね、感じるだけなら簡単じゃないですか。仕事の前の日に酒飲んで出勤するとか、まあスリルの度合いは低いけど、で、まあなんなら酒飲んでから出勤するとか、なんなら僕大学生のバイトの時とか、居酒屋でチューハイ飲みながら居酒屋のバイトとかしてましたから、そういう背徳感とかスリルとかにすげえ興奮を覚える感じとかは僕自分の中ですげえわかるんですけど、ただ、なんだろう、この背徳感を求めてるだけじゃなくて、なんかこういうダメ人間に憧れる機能が人間ついてる気がするんですよ。良くないことだけど、不倫してる男性ってちょっとかっこいいじゃないですか。ね、なんかそういうのとかも含めて、なんかダメな人に憧れる機能っていうのが人間には搭載されてるなっていう感じがすごいして、俺だけじゃないよね。結構だからなんかサラリーマンでおとなしいサラリーマンなのに、意外とカラオケ行ったらブルーハーツとかバキバキに歌って、うわ何こいつこういう感じだったのみたいなのあるじゃないですか。その感じですよ。みんな別に何に憧れようが自由なんですけど、ちょっとアウトローなところに憧れていく機能が搭載されてるこの感じはなんだって思ったんですけど、まあなんか個人的な見解としては、なんか大人になるじゃないですか。大人になって、まあ、大学生ぐらいまですげえ自由にやってたのに大人になって、しばらくちゃんと働いてても、なんか心のどっかで自分に対して、いやお前本当はこういうやつじゃねえだろって、こうね、自分に対して常に人間っていうのを語りかけ続けてるんじゃないのかなって思ったりとかね。そのなんていうんですか、中学校の時とかにすごい退屈な授業の時とかに、ここの授業にテロリストが入ってきて、それを俺が撃退するみたいな妄想をみんなするじゃないですか。人間大体みんなその延長線上で生きてると思うんですよね。だから、まあ、そういうことで、なんだろう。こういうニュースを見たときに、そういうキラキラ感、大体がバッシングじゃないですか。ね。ただ、僕は、なんか、心のどっかで、そういうふうに思ってる、僕と同じような気持ちで、一連の報道を眺めてる人がいてもいいんじゃないかなって、個人的には思います。で、そういうことしてる人が見せしめ的に芸能界とかね、目立つ場所にいる人がやっちゃうと、逮捕されることで別に抑止にはなると思うし、で僕は絶対薬物には手出さないし、だからなんかそのいい手本悪い手本じゃないですけど、でもそこの中にあるちょっとしたキラキラみたいなものを見過ごさない感性を僕は失わずにいたい。何の話がしたかったんだかよく分かんなくなってきたし、さっき言った真面目に生きてる自分に対してお前こんなんじゃねえだろってどっかで思ってるみたいなことで言うと、僕は今全然真面目に生きてる感じはしてないんで、お前がそれを解くのも違うだろって言われそうだし、結局のところいまいちお話はまとまらなかったんですけど、頭ごなしにね、なんかそれがいいとか悪いとか、そういう話に帰結しないで、その業界にあるものを、読むみたいな、僕大切にしていきたいですね。はい。
私、アッキーがお送りする、痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日、絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど、内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
はい、というわけでアートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしてまいりましたクスノキカンタリクスコネットでございますけれども、そろそろお別れのお時間でございます。理屈コネットと言いつつ、なんか全然理屈じゃなくて感情的なお話をしてしまったんですけど、僕大体こう話したいことをこうなんていうんですか、中点黒い点で打ってこう箇条書きにしてメモにして持ってきて、それをこう順番に思ったことをそのまんまそれを見ながら言葉にしてで喋ってくっていうのをずっとラジオを始めた時から、最初はもうほぼ完全原稿みたいな感じでやってたんですけど、今はそういう箇条書きにしてやるっていう風にしてて、それから割と話の順序とかを間違えたりとか同じこと何回も言っちゃったりとか、そういうことをあんまりしなかったしないようになってきてたような気がしたんですけど、なんか思いがけずすごい感情が乗っちゃって、すごい今日喋っててこれ伝わってねえだろうなっていう感じが自分でもひしひしと伝わるような、これは放送に載せる必要のないトークでしたね。はい、っていうそんな感じで、ですけど、じゃあいいや、告知します。6月23日ですね、ごめんなさい、6月21日です。はい、日付まで間違えた。真昼の月夜の太陽さんというライブハウスで、イジチズリビングドアというライブに出させていただきますので、よろしかったら検索していただいて、僕のツイッターからもご予約等ができるようになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。いい曲を歌います。こういう感じのエモーショナルなやつを、頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、ここまでのお相手はクスノキカンタでした。ありがとうございました。